軍曹さん、この秋から大の大冒険がアニメ化になりますよ。
なんだって？あの超面白い大の大冒険が29年ぶりに？
そんなに面白いんですか？まだ読んでないんですよ。
今ジャンププラスでバンバン配信されてるんで、チェックするなら今ですよ。
マジか。
さらにゲーム化も発表されてるじゃないの。
みんなでチェックしよう。2020年大の大冒険はアニメもゲームも熱い。
これはヒットして売れるに違いない。
そうだね、傘が
近い。
DJ 軍曹のドラクエ10ウォーオートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。福引券1万5000枚突破、軍曹です。
あ、どうも、客員レギュラーのアトムです。
はい、どうも。ということで、アトムさん、この間久々ですねみたいな話しましたけどもね、今度は1ヶ月ぐらいですよね、
ね、割となんかちょいちょいお邪魔をしておりますが、はい、
ということで立派な客員レギュラーということでね、
あ、はいね、はいはい、
今回も頼りにしておりますので、はい、
お願いいたします。
お願いします。はい、
はい。
で、今回はゲストさんをお招きしておりますね。はい、ミスターシックスパック、まめたさんです。
はい、半年ぶりですね。よろしくお願いいたします。まめたです。
はい、ご無沙汰しておりました。
はい、
どうですか、お腹の具合は。
ちょっとサボりがちなんで、ちょっとまああとお家にいがちなんで、ちょっとポヨッとしてきてるんで、そろそろまた本気出さないといけないかなって感じですね。
自宅にいてこそのリングフィットアドベンチャーじゃないですか。
まあそうなんですけどね、自宅だからこそ運動神経、運動不足解消しろよって感じなんですけどね、まあ、
なるほどね。アトムさんと、マメタさんが今回初声合わせということで。
そうですね。
はい、よろしくお願いします。は
い、お願いいたします、
ね、はい。はい。ということなんですけどね、お二人共通してね、はい、特撮に詳しいということで。
あ、そうなんですね。はい、はい、はい。
まあ、う
ん、特撮っていうか、まあ、宇宙刑事ね。宇宙刑事ファンだから、
ね。限定
されました、ね。宇宙刑事はね、限定。ね、
そうそうそう。
そんなればちょっと私もね、一枚噛んでくるんですけどもね。
ええー。
はい、うん、
ということで、まあ、今回なんですけども、何の話かと言いますと、はい、はい、今日収録日が5月29日なんですけども、5月27日、はい、ドラクエの日に、大の大冒険のまあ、いろんな情報が公開されましたので、それについてちょっと語りたいなと思いますよ。
はい。
はい。
はい。はいはい、それでは始めましょう。よろしく、勇気。
はい、本編です。改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは、アトムさんなんですけども、はい、結構前にちらっとだけこれ大の大冒険の話をしたような気がして、でその時は
あ、そう、
確か前、うん、まだ読んでないって言ってたような気がして、
あ、もうあの後すぐ読んじゃったんですよ。
おお、すぐ読んだと。お
う、うん、もう全部買ってきて全部読んだ。
買ったんですか。おお、すごい。
買った。
うん、そして、うん、
面白かったですね。
ああ、やっぱり、うん、ああ、そうですよね、
はい。
うん。
はい。
ということで。で、27日の、その放送はお二人は生でご覧になりました。
見ました。
見ました。
はいはい
はい。はい、見ました。
最後までね。うん。
はい。
ということで、なんか思ったよりね、ボリューミーな内容だったんですけども。
そうですね。
そうですね。
うん。まあ、で、まあ、早速なぞっていきたいんですけども、なぞる前に、はい、2つちょっとお知らせがあります。はい、1つが、ちょっとネタバレ今回ありということにします。なので、まあ、ちょっとやそっとぐらいのネタバレは全然、OK ということにしますんで、ネタバレちょっと嫌だという方はちょっと止めていただいた方がいいのかなと思います。で、ネタバレありと言っても超でかいネタバレとかね、 あの結構肝になるネタバレだけはちょっと、抑えるようにしたいと、思ってます。はい。
はい。
っていうのが一つ。あと、アトムさんとマメさんはどう思われてるのかちょっとこれから聞くんであれなんですけども、私、はい、今回の情報を聞いて、あの、いいなって思った部分もあれば、あれあれっていうようなとこもあって、で、まあ、いつもよりもちょっと本音でちょっと語りたいなと。
いいですね。
はい。
はい。
思いますので、はい、ちょっとそれもちょっとご了承いただければ、はい、ただ私は今回のアニメ化はもう大賛成という、これ大前提にありますので、ね、
はい、
はい
はい、
そこをちょっと第一に、よろしくお願いします。
はい、
はい、今回はですね、ファミ通 .com の、サイトをちょっとねなぞりながらいきたいなと思います。
はい、
はい、ね、まず一つ目大きなところですね、どこで、はい、どこの系列で放送されるのということですね。
はい、
あ、何月から何月からなのということで、マメタさんこれいつからということで、
10月からですね、
うん、
こちらが、
うんうん、
で曲がうちの県大丈夫なんかなって思えるテレビ東京さんですねこれが、
うん、あのねごめんなさい早速一発目、うん、私ちょっと毒というか、ね、文句ですよ。
うんうん、
あの出ましたもん、なんかねドラゴンクエストっていうかスクエに行って東北外れにしようとしてるのかなっていうね。
なるほどね、
まあなんかねありますよね。
そう、う
ん、
今までもさいろいろさ東北、
うん、
東北だけはなんか来ないとかイベント来ないだとかなんかあって、
うん、
であのテレビ東京系列についてちょっと調べたんですよ。
はいはい、
そしたらなんだっけ、北海道は映るらしいんですよね。
あ、そうですそうです、うん、はいはい。
で青森も場所によっては映るらしいんですよ、まだ東北という、
うんうんうんうん、
で東北はすっぽり
で、ですね。
で、もうちょっと広げてみてもちょっと部分あのなんだちょこちょこっとねあの放送されない県もあるんですけども、あの、
うん、
東北地域はまるっとごぞっとさあの
ないっすね。
何なの、これは。何あの、半年遅れで映るパターンですかこれみたいな。
うん、前のあの、ゆうべのお楽しみの時もそんな感じでしたし、まあ、うまくどっかの曲があの、うまく拾ってくれて、東北でもポケモン見れるように、あの、なんか拾ってほしいなって思ってるんですけどね。うん、あとはネット関係ですか。
ネットなのかな、うん、だから、あの、うん、あの鬼滅の刃でさえ俺来週ですよ。本当はいつなんですか。本家は鬼滅の刃
本家は
去年とかですか。
去年とかで一部が終わって今はまだ やってないとこですね。
ああ、なるほど、
そんな感じです、うん、ですよ。
鬼滅の岩手の鬼滅でさえ何だよね。
まあ、ただここで TBS もう一回っていうのはまさかないなだろうなって思ってましたから。
ああ、そうですか。
ああ、そうか、前 TBS だったのか。
あ、そうだ、これすごく言いたかったところ一個いいですか。
どうぞ。
あの昔 TBS でやっていて、うん、割とざっくりとしたところで切られたんですよ、あの、
そうですよね、
放送が、
うんうん、
これ誤解してる方いるかもしれない、ここではっきり言いたいんですけど、
うん、
視聴率悪かった、人気悪かった、グッズ売れなかったから終わったんじゃないんです。これは、
うん、
あのただ単にあの局の編成上とか番組の構成上そこの枠が取れなくなったからっていうだけで、人気がなかったっていうことじゃないってことはちょっと落としさせてください。
バラン戦で終わったのかな。
バラン戦の結構雑な終わり方したんですよね。あれ
やや無理くりね。
無理くり、
うん、無理くり終わって、
うん、
終わった次なんだろうって言ったら関口宏の、うん、なんだかかんだなんだよそれ。
あのドラクエのアニメってもう一本あったじゃないですか、アベルのやつ。
はいはいはい、
あれも、あれもなんか結構悲惨な打ち切りのされ方したんだよね最初ね。
まああれはあっちは打ち切りでしたけど
ね。じゃあドラクエアニメっていうとなんか打ち切りのなんかトラウマみたいなのがあって、今度こそちゃんと完走して最後まで走り切ってほしいなという。
いやでと思いますけどね、
うん、
今のところでも 終盤でしかないようなアイテムが一応出てるじゃないですか、この前の放送で、
うんうんうん、
っていうことは少なくともそれ映すまではアニメ続けんだとか、最後までそれは行くだろうっていうことだと思うんですよ ね、
うん、
ね、はい、
また同じ終わり方したらもうギャグになっちゃうからね最新の映像でねあれみたいな
そうただのね、あの笑い話で終わりますからね、
うん、そう
そういうことで、あれ、そういえばあのアトムさんは昔のアニメまではちょっとだけなぞったりなんだかとかは、
アニメは見てないんですね、原作の漫画は読んだけど、
うん、あ、 あれ豆さん、あれレンタルってしてないよね。
レンタルは
ないよね、
多分 してないんですけど、
あれは DVD なんか DVD とか出なかったっけ最近。
DVD 再販されるかもしれないですね、この流れだから。
うん、
一応ただあの一部の配信系では一応見れます。
お、
あの昔のアニメとか取り上げてるの。
あ、うん、ちょっとアトムさんもし時間があればね、あの
そうですね、
アニメもね、あの、うん、なぞっていただきたいんですけども、アニメも良かったんでね、途中まで
は、
だったんですけどね、うん、
はいはい、
ということで、私の不満そこですね、まずね、はい、
まあ、はい、
はい、
うん、2つ目、声優さんについてね、結構ね、あの大々的な発表があったんですね、
はい、
で、
はい、
うんと、やっぱね、ちょっと、我々、ウォーメンバー、あと、アトムさん、ちょっと、はい、キャスト、声優さんにちょっと疎くてですね、あのそこに強い、マメさんちょっと今日頼りたいなと思うんですけども、
あ、はい、
はい、
ちょっとね説明をしていただきたくて、うんとね、
はい、
うんと、まず、まあ、新しい方ですね、はい、うん、1人目この大のこの種崎さん、
はい、
なんか愛子に似てるような人
ああ
確かに、
この方はどういった方なんでしょうか、ね、
すいません、のっけからで、もし私が見てるようなやつではちょっとうん、主演発定とかどの辺の発定かはちょっと分かんなかったんですけど、
うんうんうん、
ただ同時期にツイッター眺めてたら、
はい、
種崎さんが主役やるんだったら絶対これ見るっていう人が3人ぐらいいました。少なくとも私界隈だけでも、
うん、
なんでそんくらいの、なんか影響力あるんだなっていうのと、事前にウィキとかで見た感じですと、去年あたりに助演女優賞を取ってるらしいんですよ、
はい、
なんですごい実力者のある方なんだなっていうのは分かったんですが、すいません、何のキャラのどのキャラやってるかはちょっとすいません、その辺はごめんなさい、よろしくお願いします。
はい
はいはい、
あのなんかね、アバンストラッシュって叫んでましたけども、
はいはいはい、
印象とかどうでしたかね。あのアトムさんはちょっとね前のやつご存じないんであれですけども、
うん、
はいはい、
なんかけど経歴見ると割とこの方女性の声で少年の声の役ってのあんまやってなかったような感じだったんですけど、私はありだと思いましたね、これは、うん、昔の人と比べても、あ、大丈夫かなって感じしましたので、
ちなみに昔の方が
藤田敏子さんっていう、その時点でも結構ベテランの方だったんですけど、残念ながらすでにもう個人です、
うん、亡くなられ
てね、2年ほど前に、はい、で有名な役どころで言うと、はい、一番有名な多分一休さん、
はい、そんな
とこ一休さんとかキテレツとかですね、この辺のやってる人、あと、
ええ、
水田わさびさんや、うん、あの大山信也さんの前にちょっとだけドラえもんやったことあるらしい
です。マジで？
だから、あとその辺のそう、はいはい、
あとね、キャッツアイにも だっけ、ジジだっけ、
そうですね、そうですね、はい、はい、やってましたね。
って言うと、アトムさん、ちょっと分かるんじゃないですか。
うん、
うん、
うん。
で、ちょっと前に、あのジャンプのゲームでね、ダイが出て、その時、
うん、
藤田さんですよね。確か、
あ、はいはいはい、
ね、うん。だったと思います。ということで、で私もね聞いた印象はまあうん、まあいいかなと思いましたけど。
ですね。
うん、はい。で、はい、はい、どうぞどうぞ。
あ、どうぞ、あ、大丈夫ですよ、進めてください。
あ、いいですか、進めますよ、はい。
はい、
次、ポップなんですけども、これ豊永さんというんですか、俊之さんというんですか。
豊永俊之さんってなってましたね。はい。はい、
この方は、
うん、この方はなんか、まあ、自分でも自虐的に他のビッグネームに比べるとっていう方で言ってましたけれども、声優歴はなんか20年近くやってるらしくて、結構息の長いベテラン中堅ぐらいの人らしいんですけど、割とバイプレイヤーとか、2番目か3番目ぐらいの役ぐらいが多かったみたいなんですが、一、うん、つだけ、あ、これ私知ってるって思ったのが、
うん、
ガンダムエイジの第一章の主人公のフリット・アツノ。
最近のガンダムですよね、それって。
エイジなんで、さすがに10年ぐらいもう経っちゃったんですけど、ね。
あれそうなんですか。ああ、失礼しました。失礼しました。はい。
オルフェンズとかいろいろ挟みましたんで、間に。
ああ、ははは。
うん。その辺ですね。うん。
うん、前やられた方が
前やられた方が、難波圭一さんっていう方でして、
うん、
この方もどっちかというとバイプレイヤーっぽい形なんですけど、多分一番有名なのが、うん、タッチの上杉和也の方、うん、弟の方です。
アトムさん、わかりますか？わかりますか？
ああ、わかりますね。あ、やっぱあの系統なんだなっていう。
はいはい。
なるほどね。
他はあります？
他、これわかるか、私はわかるんですけど、うん、ゼータガンダムの勝小林。そこあたりですね、有名ところだと、ここで、あとはちょこちょこずっとやってるんですけど、最近はあんまり声のお仕事をやられずに、ナレーションが多いかなって感じですね。
確かね、あの、画廊伝説のアンディ・ボガードじゃなかったかな。
それもありましたね、確かに。
あとはね、アトムさんで分かるとこだとね、
はいはい、
なんだろう、あ、今ちょっと俺もあれ見てますけど、
あ、まあでもタッチので、まあ、イメージはつかれました
けど、ね、つきました、ああ、よかった、
なんかちょっとやっぱり癖のある声なんですよね、
うん、
悪いけど素直よりはちょっとひねってるぐらいの声の方ですよね、
ただちょっとだけ戻すと、この豊永さん、最初名乗らないでポップの声出してるじゃないですか、最初難波さんかなと思ったんですよ、あれって思って 一瞬ね、
ただ確かにさっきの台もそうですけど、声、うん、色似てる人選んできてくれてますよね、ここあたりは、
あ、寄せてる感が、
寄せてる感、
あ、なるほどね、あ、じゃあちょっと次いきますか。
はい、
はい、次マームですね。
マーム、
小松美香子さんっていうんですか。
はい、
この方はどんな方でしょうか。
すいません、私見てるやつで全然申し訳ないんですけど、存じ上げません、
結構綺麗な人ですけどね、
声は本当、思ったよりはマームってなんかやや男勝りなキャラなんですよね、こうじ、それにしたらちょっと女の子かなっていう感じはしたんですけれども、これから楽しみかなって感じですね。
ちょっとね、ちょっとウィキペディアちょっと見てますけども、やっぱアニメ見てないからちょっとピンとね、こうなんですけど、ただね、経歴はすごいですね。結構たくさんこなしてらっしゃいますよね。はい、
なんで最近っぽいアニメの方の中での有名な方なっていうのはすごくわかるんですけど、すいません、ちょっといい年こいたおっさんあんまり見ないようなの多いなっていうのは正直な感想でございます。
なるほど、
はい、
昔の方だと、
あ、これが富永美奈さんですね、
あ、それは知ってる、サザエさんのあれに出てくるね、
サザエさんのカツオですね、今のカツオです、
今でいうカツオね、
今でいうカツオ、
あと古い方から知ってる人でいうと、パトレイバーの主人公の泉ノアですね、
ああ見てない、
ああ出てない、こうやって出てこないか、はい、有名だと多分この2つだと思うんですけど、
なるほど、でも俺名前は聞いた時あるからな、
はい、
今見てると北斗の拳2の方のリン、
はいはい、
リン、あとなんだ、 あ、こんなとこかな。
うん。
うん。うんですね。はい。
はい。
で、次、レオナ。
はい。
早見沙織さん。
はい。
この方は？
これはまあ、ドラクエと、特にドラクエ10やってる人にはもう耳に残っていると思うんですけども、言わずもがなの勇者姫のアンルシア様ですね、これが。
ああ、うん、そうなんだ。
うん、はい。もともとやっぱり、はい。
あ、はい、最初、わかんなかったです、これ。ごめんなさい。
え、そうなんですか。うん。だから今度 大富豪でやるときもこの人の声でできるとかそういう感じになってます
し。そういうことですよね。
うん。
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 この人ってさ、声の感じがさ、あの人に似てない、うん、あの、タレントの西村智美。はい、
ああ、
ふわっとした感じが。
トーンとふわっ。けど、この方のやついろいろ見てます。結構幅広いんですね、役。こなせる感じが。
う
ん、なんかその辺の。
あと有名なところもあります。
すいません、これも存じ上げない範囲になったんで、ええ、周りの人は非常に盛り上がってて、早見さんはいいっていう人がいるっていうのは、たくさんいるのは分かってるんですけど、ええ、結構幅広い役こなせるらしいですのと、ええ、だとすると、レオナって、すごい女の子っぽい面と、毅然とした面と、あ、ええ、王女様だなっていう面、3つあるじゃないですか。ええ、その辺は楽しみだなと。
はい。レオナ昔はこれは
久川彩さんですね、
代表作
セーラームーンのセーラーマーキュリーさんです、
はあ、
と、
は
あ
は
あはい、最近で言うと私はもうこっちの方のイメージ強いんですけど、うん、ゲームのパルテナの鏡のパルテナ様です、
うんうん、ああそれは やってた、
スマブラでもまあ出てますんで、うん、だいぶ有名感が出たんですけれども、はい、
あと俺もちょっと見てますけども、
うん、
まあ、有名なアニメに出てるけどもちょっとちょい役的なところが多いかな、
うん
うん、
あけどさっきあったけど早見さんと一緒でどっちかというとしっとりした声なんですよね、この方。落ち着いたというか、うん。うん、
ウェッティーな。
ウェッティーと、なんて言うんですか、穏やかみたいな感じの、そんな感じですね。うん。うん。
なるほどね。うん。
はい。
次。アバン。アバン先生。
アバン先生。
アバン。
桜井貴弘さんですか。
はい。
この方は
ドラクエだとまずホメロスですね、ドラクエ11の。
あ、マジで。
はい。
あ、そうかそうか。
あと、今ちょうどリメイク終わりましたファイナルファンタジー7のクラウド。
はいはいはいはい。
あ
とガンダム鉄拳のオルフェンズのマクギリスさんですね。
うん、
うん、うん。よく金髪美形だけど裏切りそうなキャラって言われてますね、この人。
あ、
うん、
でも結構あれですよね、主役を張ってる方。
主役あったってかクラウドはめちゃくちゃ主役ですからね。
まあまあまあまあ、そうですね。
うん、結構ベテランの方で、
うん、
やっぱり2枚目の声出す人なんですね、この方。どっちかっていうと、
ん、ははははは、
あのワイルド2枚目じゃなくってクールとか知的な方の2枚目の方ですね、この人。
うん、
うん、
いやなんかね、最初出てきた時なんか疲れたのび太くんみたいな感じな。
疲れたのび太くん、いや、いや、あれでしょ、あの丸い眼鏡かけてた人だよね、
うん、そうそう、のび太くん。
あ、そうです。
あれ私は結構かっこいいなと思ったんだけどな、疲れたのび太くん。
いや、眼鏡取ったら333って出るのかなって思って。
ああ、ありそうだね、それね。
そう、出てきそうな人だなって思って、ね、うん、おー、うん、すごいですね、うん。
いや、丸い眼鏡って似合う人なかなかいないからさ。
はいはい。
確かにね、いない。
結構かっこいいなと思ったんだよね。
うん、うん、確かにね。あ、
うん、
アバン先生が昔だと
田中秀幸さんですね。
はい。
で有名どこが、サザエさんの今のマスオさんです、
うん、
あ、うん、あ、新しいマスオさんか。
代替わりした後の新しいマスオさんですね。
うん、
で、落ち着いた本当になんかそういう感じの男性やる人で、有名どこで言うと、うん、ドカベンの山田太郎。
うん。
うん。
うん、とかですね。
うん。
あとは、旧作で言うと、大の大冒険で、うん、アバン先生もやってましたけど、この人キルバーンもやってたんですよね。だからもしあの後お話進んでたらちょっとなんか面白いことになってたような可能性はちょっとあるんですけれども、
うん、
なるほどね、
うんうん、ネタバレに触れるんでちょっとあのやめときます、うん、この辺にしときます、はい、はいはい、
ね、うんうん、私知ってるところだとあのメタルギアソリッドのオタコンとかね、
やっぱり
落ち着いてますし、あとは、まあ、うん、シティーハンターのね牧村さんとかね、
うんうん、ああ、うん、そうですね、そうですね、はい。
とかだ、なんで、結構す、ね、
うん、
あの、大御所な方ですよね。
そうですね、はい。
ね、うん。結構好きな人いらっしゃるんじゃないでしょうか。
うん、実は本音の本音を言いますと、
うん、
私、アバン先生だけは変わってほしくなかったんですよ。
うん
うん、
あの
自分、はい、
どう意
見、声が、
どう意見、
うん、田中秀幸さんの私の中の代表作ってアバン先生なんですよ、いまだに、うん、ずっと。だから桜井さん嫌いじゃないんだけど、
ま
あ、こっちなんですよね、うん
うんうん、ね、自分もね、あのご自身で、ね、うん、コスプレされてるぐらいですからね、
はいはい、
こだわりはあるかと思うんですけども、うん、で私もね、同意見なんですよ、そこ、うん、あのね、若い人に変わるっていうのまではいいんですけど、全員が全員じゃなくてもいいんじゃないかと、
うん
うん、で、ね、1名ぐらいだけでもいいから、ちょっとね、昔の方やって、うん、その人がちょっと引っ張っていくような感じで、ね、はい、進めてもいいんじゃないかななんて思うんですよ、
はい、あのルパンの次元大輔だけ残ってるみたいな、
そうそうそうそうそう、
あ、そうそうです、うん、そうです、
そうです、はい、それ、分かりやすい、
うんうん、
っていうちょっと、うん、意見もあって、あとちょっとネットの声ちょっと今日調べたんですけど、やっぱこの辺りでね、ちょっと、
うん、
あのいろいろおっしゃってる方が
、まあ、
いるようで、
うん、
気持ちはわかります、
はい、うん、
と、あとはヒュンケルですね、
はい、
今回だと、梶裕貴さん、
はい、
知ってますよ、私はこの人は知ってる、
うん、
あの7つの滞在のメリオダスで、俺は。
あ、そうですね。
はい、あとは、進撃の巨人かな、
うん、そうですね、うん。エレンですね。
エレンですね。はい、かな、うん。あと、有名どこってのあります？
いっぱいあると思うんですけど、この2つがでかすぎるんですよね。なんか、イメージ的に。
そうそうそうそう。
はい、
アトムさん、ご存知ですよ、この方。
わー。知らないかな、声どっかでは見てるんだろうと思うんだけどね、
うん、
履歴が長いから、
うん、
なんだろう、少年っぽいんだけど意志が強い声してますよね、この方非常に、
うんうんうん、だからなんだろう、こいつあれですけども、本当 うまい人だなとは思うんですけども、
はいはい、
ただこの方もちょっと今あれですよね、合わないんじゃないのっていう声とかも聞いたんですけど、
この人の今までの経歴でいうとだいぶイケメンですよね、ヒュンケル、
うん、
キャラ的には、
うん、
どうなんだろう、
うん、
うん、
だからねえっていうところあるんですけど、うん、
はい、
ちなみに昔は、
昔が堀秀幸さんなんですね、
うん、
この方も大ベテランなんですよ結構、
うん、
で一番多分有名で主役張ったのが2代目のタイガーマスク、
うん、
うん、あとはその
、いや相当ベテランですよね、
相当ベテランです、
ね、
で
声優って声がさ、あの年の割に若いからさ、うん、何歳だか分かんないんだよね、はい、みんな、
うん、
すごい年いってたりするからね、若い声なのに、
まあそれお化け言うと孫悟空なんてあれはもう化け物レベルになってますから ね、 ね、
ですね、本当
そうだよ、
うん、
う
ん、
あとはあの二代目のウォーズマン、筋肉マン、
ね、はいはい、
うん、
なんだろう、渋いんですよね声の質的に、
うん、
個人的にはG ガンダムのシュバルツブルーダーお兄さんです、
うん、
ごめん、わかんない。
わかんないか。
あのね、今調べたら、あの、男塾の剣桃太郎ですね。
あー、そこもありますね。なんか結構チャンプの役に相当出てたはずですね、この方。
うん。うん、ドラゴンボール Z ギニューと。
え、あ、それもこの人なんだ。
うん。
うん、
この、うん、ギニューって聞くと、あーってなる。
うん。
あと、そう、うん。言ったところっすかね、パッと。
はい。
うん。出てくると。ですね。うん。
うん。
はい。あ、あとね、最近だと、ワンピースのね、
はい。
クマ。バーソロミュークマ。
クマですか？
うん。クマですね。
うん。
はい。みたいですね。まあでもね、現役でね、活躍されてるということで。
はい。
うん。ということで、まあちょっと総括すると、はい、まあ私の感想としては、
はい。
まだ、ね、まともに、あ、結構ね、こう批判的な声聞くんですけど、俺はまだまともに、ちゃんとね、はい、アニメも始まってないんで、何の、
うん、
うん、いいも悪いもちょっと言えないかなっていう感じかな。うん。
はい。
ただ、アバン先生だけは、豆さんと同意見です。ちょっと。
はい。
田中さんの方がっていうのはありました。うん。のび太くんもいいかもしれないけども。田中さんかなっていう部分がありましたけどね。
はい。
うん。なとこかな。で、まあ、マメッサさんとしてはどうでしょう？総括して。
大外れが誰もいなかったっていうのが印象です。
うん、
はい。みんな合ってる、最上。
うん、
あとは番組見てたら、あ、全員こいつら大の大冒険好きだったり実際読んでたやつらだったっていうんで、そこすっごい安心してますね。
うんうん、
もう本当に盛り上げてワイワイやってて、あ、うん、分かってるし世界観ちゃんと伝わってそうだなっていうので、
うん、
正直言うと残念なところまで言ってますけど、うん、すごい期待してます、
うんうんうん、
って感じですね、うん、はい。
まあ、やっぱあとは最後見てみないとっていうところですよね。
はい、
ね、うん、はい、まあ、アトムさんはちょっとね、比べるのがちょっとできないんで、あれですけども、
はいはい。
第一印象で、あ、いいなっていうの、うん、あ、なんかありました？誰の、これ。
ああ、私はみんな、それぞれ魅力的だなと思ったんですよね。うん。やっぱね、特にポップね、ポップの人、うん、個人的にちょっと、うん、
はいはい、
ほら、最初誰か内緒にして、
うん。
これは誰の声でしょうって言って、最後ほら、私でしたっていう流れだったじゃないですか。うん、
はい。
あの時にこう、ポップの人が、いや、私でしたって出てもね、誰って。
うん、誰やねんって、
うん、あれね、私ちょっと壺に入っててね、ちょっと笑っちゃったんですよ、ね、あ、
う、
れ、ん。面白いなって、うんうん。そんなとこからファンになってくんだよね。
まあまあね。
そういう。
ああ、
う
ん、はいはい。
そう。それで、あのポップの面白さだみたいな感じで見ていくと、うん、ファンになっちゃうみたいな、そういうことって結構あると思うんだよね。
うん。
うん。そう。
けど確かに豊永さんのあの辺の素の部分ってポップですよね、キャラ的に。
そう、なんかね、主役じゃない経歴とか、主役よりもほらサブ的な役が多かったみたいなのもですね、その辺もちょっとポップと似てるかもしれないし、
ただね、読んでる方、アトムさん、マミさんもわかる、ご存知だと思うんですけども、まあ、ね、ちょっと主役を食う勢いの銃、うん、ね、サブプレイヤーじゃないですか。だから
これがね
難しいと思うよ、このやり方、演じ方、
うん、
だいぶ重要なキャラですかね、これ本当に
本当に、
うんうん、大の大冒険、途中からポップの大冒険みたいになるからね。
そうそう、
うん、
ちょっと
だからといって大のキャラが死ぬってわけでもないし、
うん、そうなんですよね。
それは話の作りの、
うん、
巧妙というかね、すごい絶妙な妙なんですけどね、
うんうん、だからもう本当に最初だけとかやめといて最後まで全部見ろっていう感じなんですよね、この辺は。後半になればなるほど面白くなってくるってすごいことなんですよね、うん、この原作が、
うんうん、そうですね、
うん
うん
うん、
ですね、
うん、
ということで、ちょっとまあ最後は見てみないとっていう部分にはなるんですけど、
はい、
ですが、まあちょっと楽しみにね、うん、していきたいなと思います。
はい。
ちなみになんですけども、放送内で、 堀井さんと三条さんが出てました
。はい、はい。
三条さんが動いてるの俺初めて見たんですけど。
あ、私も初めて。あ、
はい、はい。
うん。ね、なんか若い人ですね、三条さんね。
ね、なんかすごい肌つやが良かったな。なんかツヤツヤしてた。
ご年齢的な多分、堀井さんとそこまで離れてるってはないはずなんですけどね。
うん。ただ、三条陸があの、ジャンプのライターしてたのは知らなかったんだよね。
あ、そうですか。
だから、
はい。
だから、ジャンプのライターとしては堀井雄二の後輩。
多分あの三条さんの中でだいぶ黒歴史になりつつあるのかもしれないですけれども、はい、鳥居さんがファミコン神拳って書いてたの覚えてます？ライターで、わかります、はい、その後にゲーム連載するやつで怪盗ゲーマ団って実はあったんですよ。あんまり、
あ、私それ読んでました、読んでました。
あ、それあの中、あの中の一人が三条さんです。
あ、そうなんだね。
お
うん、なんで、堀井さんとかなりライター時点で親交あったらしくって、
うん、
あの大の大冒険書くっていうのもその辺のなんか親交があったからっぽいですね、
うん、あ、なるほどね。
まあね、あとはね、堀井さんもいつもの雰囲気であとは登場しましたけどもね、
そうね。
まあ、お元気そうでということでね。
ね、いや、なんか、いつもいろんなとこ出て、こう、ふわーっとしてるけどね、なんか、ちゃんと、あの、でもドラクエ12を作ってるからね、今ね。
そうですね。
うん、うん、大変だなと思って。
見てますけどもね、
うん。そう。
はい。
はい。まあ、といったところでしょうかね。
はい。はい。
じゃあ、次いきますよ。
はい。
ゲームの情報が公開されております。はい、なんと、3つ3本のゲームプロジェクトが同時進行中であることが明かされたようです。はい、まず1つ目、スマホ向け、ドラゴンクエスト大の大冒険魂の絆っていうね、なんかごめんなさい、パチンコのエヴァンゲリオンのなんかタイトルみたいな、うん、印象がちょっとね。
はい、
ごめんごめんごめん。そんなちょっとねあれがあったんですけども、
それを言われるともうパチンコにしか見えなくなってきてる。
で、正直ちょっと思いました。で、ジャンルが爽快大爆心 RPG ということですね。で、まあ概要の概要しかちょっと話で出てなかったんで、まあ他もですけども、まあ、ちょっと情報によると、友達と3人で、1人ずつ大、ポップ、マームに割り当てて協力プレイすることも可能。魔法と魔法を掛け合わせることや、僧侶戦士だけでなく、武闘家姿のマームにも変えられるという、ということなんですけども。
はい。
で、まあ、追加情報は秋に公開されるということなんですが、ちょっと情報量少ないんですけども、この時点でちょっと感想を聞きたいんですが、はい、アトムさんはスマホ関係のゲームは？
スマホはね、一番やってるのはドラクエウォークなんですけど、なんでかっていうと、私のスマホ電池がへばってるんで、もう1本ぐらいしかできないんですよね。他のゲームやってると電池全部なくなっちゃうから。どれかに絞んないといけない。あんまり面白いゲームを出さないでいただきたいね、個人的に。
なるほど。
この、大の大冒険、魂の絆。
はい、
まあ、最近のスマホゲームもグラフィック綺麗だなと思ったんですよね、この見てね。
はいはい。
もう、特にキャラゲーなんてグラフィック良くないとやる気がしないから。で、この魂の絆、私はね、結構画面見て面白そうだなと思ったんですよね。割とね、ゲーム画面、この間のゲーム画面見ただけの感想ですけど、割とこう画面的にはこうまっすぐのコースをこう奥へ奥へ進んでいく、爽快大爆心 RPG、はい、要するにスマホだから、まあ、なんかの片手間にあるし、そんなにほらテレビの前で腰を据えてどっしりやるみたいな遊び方はできないから、こうなんかの片手間にやるような感じでね、でね、画面の奥の方から、
はい、
こう敵が来るわけでしょ。
はい、はいはいはい。
そういうね、画面の向こう側から敵とか障害物がね、こうどんどんどんどん押し寄せてくれるっていうのはね、ゲームの構造としては結構古典的なんですよね。要するに、ね、古くはこうインベーダーゲームとか、
はい、
うん、あとテトリスぷよぷよみたいなね、うん、落ち物系のパズルとかもみんなそうだし、
うんうん、
で、構造としてはそうなんですよ。そこに豪華な、うん、豪華なものを乗っけて、
うん、
で、手軽な操作でね、ユーザーとしてはこう、うん、なるべく少ない労力で、
うん、
なるべくリッチで派手なゲーム的な爽快感を得たいと、
はいはいはい、
そういうスマホゲーのニーズにこうがっちり合わせてくるんだろうなっていう、
うん、
感じがした。
あ、
うん、
なるほどね。
その点ではね、多分抜かりはないはず、
うん、
でしょうね、うん、はい、
うん、
どうしますこれ出たら、アトムさん、
とりあえずやりますよね、うん、それは、
うんうん、
そう。
いや、その前に機種変更の考えはないんですか、
うん、機種変更そうね、こ、まあ、ね、うん、そう、今年機種変更しようかなと思ったけど、なんかもう、ね、コロナのせいで仕事が減っちゃってさ、で、なんかもう、ああ、もう節約しなきゃとか思ってんね、今。
ああ、なるほど。あの、そう、ね、
だからね、
は
い、うん、あ、だから、機種変更っていうより電池交換しようかなと思って。
なるほど、ああ、いいじゃないですか。うん、
そう。一応そうすればね。
今年の秋ならしいのでね、それちょっと、うん、時間はありますので。
はいはい、
電池交換だけもね、いいかもしれないですね。
そう、うん、電池交換して、で、あのドラクエウォークとドラクエ10 の、 あのブラウザ版と、
うん、
この魂の絆、
うん
うん、
これで安心だ、
安心だ、
安心だ、
よし、
う
ん、はい、
マメタさんいかがでしょうか。
私実はスマホゲームそれなりにはやるんですけど、うん、すっごい長く続きはしないタイプの人間なものでして、
うんうん、
はい、星ドラもドラゴンクエストウォークもポケゴーとかもやってんですけど、だいたい 1,2 ヶ月で終わってやめるっていう感じのパターンなんですが、うん、これどこまであとは横の広がり増やしてくれるかですよね、
う
ん、
そうですね、
この3人だけなのか、
うんうん、
ボス戦とかそういうのがどんな風になるか、ストーリーどう絡むかって形なんで、
うんうん、
まあ多分最初の頃にはクロコダインさんと戦うことになると思うんですけれども、
うん、
どこまでやらせてくれるかですよね、
うん
うん、本当の最後の大魔王まで行ってくれるんだったら結構楽しみにしたいんですけど、
う
ん、
はい、うんうん、なるほどね、あ、
うんうん、
私のあと感想としてはちょっとマメントさんに近いのあるんですけど、
うん、
これ無料なのか買い切りのあれになるのか、
あ、
なあ、
そこだよね。
無料であればドラクエウォークみたいにどんどん更新されていくパターンなのか、うん、
あれけどスッと言ってたような気がするんですよね。無料で魂に遊ばせていただけるもって用意してたって言ってたと思うんで、
でしたっけ、
初回は無料だと思うんですよね。後からなんか追加要素が入る的なだと思いますが、
まあね、ちょっとこれ配信も秋ということで、多分その辺の情報は多分近いうちに出るのかな、はい、なんて思いますけどもね。
はい、
うん、はい、といったところでよろしいでしょうか。
はい、
あ、でももう一つだけ補足のツッコミするか、うん、グラフィックのところにね、あのマームが舞踏家の姿になってるんですけども、
うんうん、
はい、足がねなんか黒いんですけど、これは何でしょうか。
はいはい、はい、ツイッターの騒いでました、これ散々
言ってましたね。
セロに負けたって
言ってましたね。市村プロデューサーが最新のグラフィックだけど、最新のコンプライアンスでって言ってた
ね。うん、ね、
うん、そこ最新にしなくていいからみたいな、ね。
うん、あれ、うん、俺個人的にはどっちでもいいんですけどね。うん、ただ、
うん、
あ、変わっちゃったんだ。ふーんっつよね。
そう。ね。ほんとね、世知辛い世の中ですよね、ほんと。
まあ、
ってことはこれアニメ版でもこうなるんですかね。こっちをコンプライアンスなんでしょうかね。ね、
いや、そういうことじゃないですか。
うん、あ、そうなんですか、
うん。うん。だと思いますよ。うん、
はぁ、はい。
はい。では次いきます。次、うんと、はい、対戦カードアーケードゲーム、ドラゴンクエスト大の大冒険クロスブレイドですね。
はい、
簡単に言うとアーケードのカードゲームということですね。
はい、
こちらも今年か秋以降の予定ということです。
はい、
けども、これは私に、ね、一番意外でしたね。
でしたね。うんうん、
あの正直ほら大の大冒険って昔のものだからこうね、ターゲットおっさん的なね、おじさんターゲットしてんのかなって、うんうん、あれで全面的に見てたんですけど、はいはい、ちゃんとね、うん、あの子供にもね、あの、お子さんにもちょっと、目を向けてるというような印象が、はい、うん、ありました。で、まあ、ちょっと悪く言うとこれ男おじさん一人で、まあ、まずできないよなっていう、
うんうんうんうん
かなっていう、
どうですかね、
かな、
うん、確かにね、ドラクエ、今後もドラクエシリーズを続けていく上で、
はい、
スクエニ的にはね、
うん、
日本国内のね、ドラクエファンの高齢化ってあると思うんですよ、問題一つ。
はいはいはい。
それをどうするのか。で、ユーザーの若返りっていうのをね、いろいろやってると思うんですよ、スクエニ。絵本を作ったりとか、子供用の、はいはい、子供用のなんか作ったりとかね、いろいろやってんだけど、うん、そういう流れも、この市村プロデューサーって、その昔からアーケードゲーム作ってたじゃないですか。なんか、
はいはいはいはい、
バトルロードとか。あれもだから子供、ユーザーの若返りとか考えてると思うんですよね。でね、それで、そこでね、
うん、
若い子供っていうか、ちっちゃい子とかを、ね、取り込むにはね、
うん、
このアニメ漫画ゲームでこうメディアミックスを仕掛けて、
うん、
話題を世の中に出したいと。で、その時にね、全く新しい少年漫画を一から作るとなると、
うん、
今の子供たちには人気出るかもしれないけど、
うん、
子さんのファンが OTV になっちゃうんですよ。
うんうんうんうん、
そこでもう、大の大冒険ってもうすでに実績のあるコンテンツをがっちりとリメイクして、
はい、
大人も子供を総取りっていうね、
うん、
そういう戦略なんだろうと思うんですよね。あとは、まあ、昔大の大冒険にハマった人たちがね、こう、集英社とかスクリーンは偉い人になってるから、
うん、
単純にこう、今の技術で大見たいっていうのもあるかもしれないけど、
うんうん、
そうですね、
うん
うん、
そういうなんかいろんな要因があってこういうことになってるんだろうなと思うんです
よ。こっちにもね、展開してると
、
腑に落ちました。
だから戦略としてはめちゃくちゃ正しいんですよね。ここから開拓していくっていうのと、ドラゴンボールのこれ似たようなやつだって相当子供にはお受けしてるらしいんで、ただ我々がなぜここで今一つなのか、ただ我々がおっさんなだけであって、子供たちは受けると思うんですよ絶対に。
だから子供の入り口としては、入る入り口としてはすごくいいんじゃないかってことですよね。
子供ってアーケードゲーム好きだからね。
まあまあ。
スーパーの入り口とかにあるのよくやってますもんね。
そう、ね。カードなんかもう子供はたまんないだろうなと思うよ。
ああ、確かに、うん。カード好きだからな。俺も好きだったしな。
これ、うん、カードだけ欲しいな、なんかな。
うん、それはあるね。
うん、100円入れてカードだけ持って逃げようかな。まあ、それはダメかな。あれプレイしていいからちょっとカードだけちょっと出させてって言って、
うん、
それあれだよね、ビックリマンチョコ買ってカードだけ抜き取るっていうパターンなんだよね、
うん、
ね、
まあそうなんですけどね、
昔で言うね、うん、ね、はい、ということで、はい、
はい、
次個人的にはこれかな、俺は、家庭用ゲーム、うん、インフィニティストラッシュドラゴンクエスト大冒険ということです。はい、家庭用ゲームでのアクションロープレーらしいですね。うん、で、街もあって買い物もできるということです。うん、で、これのポイントが、まだ機種が分かってないと。
はい。
いうんですね。
はい、うん。家庭用ゲーム機としか言ってないんですね。
はい。
ですね。
で、来年リリースということで、で、まだ開発は始まったばかりということなんですけども。
ああ、そうなのね、
はい。
というのを踏まえて、感想。思ったことあればなんですが、はいはい、ちょっとこれじゃあ私から言うんですけども、
はいはい、
機種ね、俺ね、スイッチとプレステ5じゃ、うん、プレステ5じゃないかと。
あ、俺も同意見です。
ああ、そうですね。同じく。
ああ、ですよね。
今からプレステ4ってことはないですよね。
もしくはこれ決まってないって言ったの、4か5か決めかねてるからまだ見てって言ってるだけだと思うんですよね、多分。
あと、プレステ5って決まっていたとしても、うん、プレステ5対応ってまだ言えないんだと思うよ、きっと。
ああ。
タイミング的に。
ああ、 ね、
うんうん、でも、はい、スイッチ対応って言っちゃうとスイッチにしか対応しないみたいに見えちゃうからだから、
はい、
どっちも言わないでおこうという、
うん
う
んうん、
ことなんじゃないかと。
なるほどね。あ、うん、まああと考えられるのはあとはもうプレステ4も入れちゃうか4、5、スイッチ、
うん、そうですよね、うん、
はい、
うん、それもあるかもしれない。4も出るかもしれない
ね、
うん、十分あります、その可能性は。
うん、まあ、その辺がまあ無難かなと思いますけど ね、
うん、
ね、もしかするとね、うんうん、ということで。でもまあ、うん、俺やっぱりこれ一番やってみたいかな、インフィニティ、
うん、
はいはい、うん、
ゲーム画面も ね感じいいですし、
うんうん、今回の大の大冒険のゲーム化の話でね、
はい、
昔からの、まあ、僕もそうですけどね、昔からのドラクエファンの皆さんが一番期待してたのが、
うん、
この家庭用ゲーム機向けのタイトルだと思うんですよね。
はいはい。
で、あ、まあ、ジャンルとかどうなのかなとか思ったんだけどね、
うん、
アクション RPG、これもまあ、まあ順当なところだなっていう感じ。あの、すごい、あの、新鮮な衝撃とかがあったわけじゃないんだけど、
うんうんうん、
ただね、あのドラクエで RPG を軸にしたものであればね、
はい、
ゲームとしてそんなに外したものはね、出してこないはずなんですよ。
はいはい、
うん、そう、大外れはないはず、
うんうんうん、
あの、うん、そう、RPG、アクション RPG とドラクエヒーローズと被るなとか思ったんだけど、
うん、
でもアクション RPG っていろいろあるから、
うん、
そこは被らないようにしてくるはずだからね、そこは、
うん
うんうんうん、そこはまあ期待してますね。
まあ、堀井さんもね、監修に入られてますね。
はいはい、
マメタさんはいかがでしょうか。
自分、今週まで出せたら、まあ、アクションか、いわゆるドラクエ形式の、あの、うん、いわゆるコマンド RPG か、どっちかだろうなって踏んでたんですけど、こっちかなっていう感じですね。うん、で、多分やっぱヒーローズと無双とそのあたりの感じになるのかなっていう感じで、街、うん、と街の間でモンスターとバトルって感じですけど、
うん、
いやー、けどこのバランと戦ってる時のこのムービー良かったっす、めちゃくちゃ。うん、だからアクション RPG である分、技の派手さとかそういうのとか、
うんうん、そうそうそう、やっぱね、あのキャラクターゲームだから動いてるとこ見たいじゃないですか、うん、家庭用ゲーム、
はいはいはいはい、
ね、だからやっぱアクションなんとかっていうゲームにはなるのかなと思ったんだけどね、
うん、
アクション RPG、
うんなるほどね、
うん、
はい、では次いきますか。
はい、
次グッズですね。ちょっと駆け足で説明していきます。タカラトミーから情報が出ておりました。一つはメタルコレクション大コレということで、これはまあちょっとキーホルダーっぽい、やつですね。デザインは武器とか、はい、武器メインですね。ゴメちゃんがちょっと紛れ込んでますけども、
うん、
450円、2020年秋発売予定 でこれがあのさっきのアーケードのやつとちょっと連動できるみたいです。
ああ、これ金属製なんですね。ずっしり重い。
らしいですね。
うん、ああ、なんか金属製って言うとなんか欲しくなっちゃうね。
うん。
うん、
次、2.5 次元立体コレクションビジュアルフィギュア。書き下ろしのグラフィックでユーザーで組み立てられる立体的な商品。2020年、秋発売予定で価格は1200円。
うん。
ですね、
う
んうん。はい。あとは、はい、アクトブレイバー、まあ、フィギュアですね。
うん、
はい、2020年冬発売2000円ですね。うん、これ大きさなんか話してませんでしたっけ？してないか。そんな大きくないのかな。
そんな大きくない割によく動くっていう言い方をしてたような気がします。
うん、なるほどね。はい。うん、というような感じでございますけども、で他にもまあ、はい、いろいろ考えてますよというような話が出てました。はい、うん、というのを踏まえて、どう思われたかなということを聞きたいんですけども、
うん、
じゃあ私から。
はい、
なぜ傘がないんだって。
ああ
傘
なぜ傘がないの。
それっぽい傘ですね。
うん、うん、傘出てくるの普通だろここで、なぜ出てこないんだよっていう、
うん、
っていう、
うん、
思いがあったかな。まあもしくはね、もうちょっと そのテレビの方で話進んでから出てくるのかもしれないです、
うんうん、あそうか、話の進行に合わせて何かあるかもしれないね、
はい、
うんうん、
かなーつーのと、まあ、あとは、うん、まあ、フィギュアとかだとヒュンケルとか欲しいかな、
あれ確かヒュンケルありましたよね、あのアームドバージョン、
このサイズのね、うん、うん、
あ、リアル闘神っていうことですか、
そう、リアル闘神かな、うん、っては思ったかな、うん、お二人どうでしょうか。
私はこの金属製のダイコレが欲しいな、
うんうんうん、俺もうちょっと高くてもいいから、もうちょっとこうリアルっぽいのが欲しいかな、
うん、ああ、それ、うん、それはそれで欲しいけど、これも欲しいな、これ
は、うん、まあでもさりげなく飾る分にはいいのかな、あのカバンにつけたりなんかする
で、ね、う
ん、
ですね、はい、
あんま、うん、
そう、うん、
マメさんどうですか。
ここの中に出てきてないんですけど、気になった、はい、あのゴメちゃんのぬいぐるみ、
はいはいはいはい、
あれめちゃくちゃ正しいっていうか、あれは欲しいっていうか、ただ多分あれの製造宣伝の仕方だとゲーセンのプライズゲームなんだろうなって、あれはって思うんですけどね。
そうですね、
うんうんうん、一般に普通に出してくんないかなっていうふうに思うんですけどね、あれ、
うんうん、まあ自力でどうぞ的な、ね、感じですけど、
自力で、うん、対等がセガだろうな、あれで見るとな、
うん、ですね、
うん、はい、
まあ、ちょっと出てく、まあね、まあ今後どんどん出てくるということで、まあ、多分傘も出てくるんでしょう、はい、
はい、
ね、うん、ということで、うん、いろいろ空気を読んでほしいです、はい、はい、では、最後ですね、
はい、
はい、漫画情報が出ております。アニメ放送に合わせて、はい、ダイたちと出会う前のアバンの冒険を描いた漫画が V ジャンプにて連載されます。
あ、 V ジャンプなんだね。
はい。
ということで、でね、この書いてる人、このジップマンっていう漫画書いてる人なんですけど、俺これちょっと知らなくて。
うん、はい。
マメタさんご存知ですか。
いや、最近買ってないんでちょっと逃してるんですけれど、まあ、ちょっと連載早めに、うん、ちょっと終わっちゃったかもしれないかなという感じなんですけどね。
絵はね、ぐらい
ですか。2巻ぐらいですね。
は
あ、あ、で、ただし絵はすごい、なんですか、アメコミヒーロー的な絵みたいな感じで、かなりリアルに動きのある絵描ける人だなっていうのは見てた印象ですね。
はあ、
だから逆にそこに三条先生の力が加わったらかなり楽しみなんですよね、
うん、ポイントそこなんですよ、
うん、
三条さん絡んでるっていうので俺は結構期待が持てるんですよね、はいはい、うん、で一応ね、あの本原作でもね語られてはいるんですよね、ざっくりと、うんうん、それがもっと深掘りされるっていうことで、うん、俺結構、うん、あのポイント高いなと思いますけどもね、うんかな、はい、ということで、これいつ頃なんですか、これは、
わかんないですけれど、うん、書いてないんですよね、
書いてないですよね、まあいいとこ冬とかでしょうね、きっとね、
そんくらいかなと、
あ、見ていいのかなと思いますけどもね、はい、で、次、大の大冒険の真相再6番っていうのが全25巻、で10月から刊行スタートとなります。で真相、再録版って何ぞえということで、全カバーを、稲田浩二先生が新規書き下ろし、
うん、
それから、少年ジャンプの連載時のカラーページを再現して収録ということで、まあ、あの、うん、昔でいうドラゴンボール完全版みたいな感じで、ね、
はいはい
はいはいはい、
で大体毎月3巻か2巻ぐらい出るということですね、
はい、
うん、で、オリジナルが全何回でしたっけ、37巻ぐらいでしたよね、
ですね、オリジナルはそんな感じで、ここ書いてないかな、あとは文庫本だと22巻ですね、
うんうんうん、 して間取って今回25っていうことで、うん、
はい、
という感じなんですけども、これね、はいはい、あの俺いいなって思ってて、うん、あの Kindle 版出たらあったら、
うん、
って思ってます俺は。買おうかな。
まあ、Kindle 出るでしょうね、
まあ、出ると思うんですけどね。うん、
うん、え、2人はどう思います、これ俺いいなと思ったんですけど、あれ、うん、ありってあると思ったんですけど、
う
ん、
カラー、あ、そう、カラー全部カラーにしてほしかったなっていう、うん、
まあ今だとそういうカラー塗りのやつもありますけれど、ね、うん、とりあえず復刊はするだろうと思ったけど、ここまで本気で出してくるっていうのはちょっと予想外だったっていうのはありますね。稲田先生書き下ろしっていうのも結構貴重ですね今、
うん、
今そうですよ、うん、今そうですよ、
うん
うん
うん、
だからそういうのもあって俺は、うん、買いかなと思ってますけどね、
うんうん、
で全25巻ちょっとずつ、多分これアニメの進行に合わせて10ヶ月で出すっていうか、そんな感じなんでしょうね。
そうでしょうね、う
ん、はい、
そっかそっかそっかそっか、なるほど、
うん、
あ、
うんうん、
まあね、ちょっとこれはすごく楽しみにしたいなというところですけど、まあ、実物の時だとこれ何ジャンプサイズなんのかな、これどうなんですかね、
どうすかね、あのスラムダンクなんかちょっと大きめのコミックでした、うん、とかドラゴンボールでしたし、ね、ジョジョなんかも愛蔵版はちょっと大きめだったんで、うん、そういうことになると思うんですよね、
うん、
その代わり一冊あたりちょっと高めだけどごめんねぐらいになるとは思うんですけど、
うんうん、まあ650円から850円、ちょっと間ありますけどね、
うんうん
うん、まあでも こんなもんでしょう、うん、
こんなもんですよ、
こんなもんですよ、
うん
うん、かな、うん、といったところで、はい、情報は以上ですかね、
はい、
梅雨だ、
ドラクエだ、バージョン 5.2 だ、
ストーリーにレベル上げ、
スキル振りに防衛軍のカタラ防衛、
大富豪にオーブの回収、
元気に遊んだその後は
おめめが真っ赤だ、
そこでロート子供作出だべ、
大切なお子様の目にドラゴンクエスト10バージョン 5.2 は6月3日リリース、
ドラゴンケースに入れ
て、もうごちゃごちゃ、
はい、ちょっとエンディングに差し掛かるんですけども、総括して、
はい、
思ったことをいろいろ伺いたいなと思うんですけども、ね、じゃあアトムさんから聞こうかな、どうですかね、
私はそうだな、
何でもいいですよ、
あの、うん、私はあのスマホの魂の絆、うん、結構気になってますね、
お、
うん、あれちょっとやりてえな、意外と面白そうだった、あとまあもちろん、家庭用ゲーム機のインフィニティストラッシュはもちろんやりますけど、
ね、
うん、
アーケードはちょっといかないかもしれない、
うん、とアトムさん、あのそのインフィニティなんですけど、機種何でやりたいです、じゃあ
機種はまあスイッチかな、
スイッチ
で出るとは言われてないけど、まあまあ、絶対出るでしょうから、
出るでしょうね、
うん、
スイッチ、あのスイッチだとほら外持っていけるからさ、なんか、プレステ4とか5とかだと外持っていけないから、
うん、けど超綺麗かもしれないですよ、
そう、それはあるね、
だからそれはあるね、綺麗さを取るか手軽さを取るかっていうと、
う
ん、アトムさんは手軽さ でスイッチかなってことですね、
うん、そうですね、
うん、
うん、
なるほどね、
はい、
じゃあ、マメタさんいかがでしょうか。
全 体総括しますと、うん、予想以上のボリュームだったのは本音ですね。
そうですね。
まずアニメが再びやるっていうだけでも、昔のやつの、もうリアルタイムで追ってた人じゃもうこれだけで万々歳なんですけど、
はい、
正直私はアニメとゲームスマホ版出して終わりだろうと思ってたんですよ。3つも出すのかよって感じのがまず驚きと、
うん、
その後さらにこんなにグッズ出すのっていうのだから本気の本気なんですよね、完全に。
うん、
単なる再、前年昔のもう一回じゃなくって、うん、完全にもう一回コンテンツとしてこれ確立させるぞっていう本気具合がすごいなっていう感じですよね、これ。
は
い、
もうなんか やり直しだよね、やり直しみたいなもんね。
うん、あと、うん、ここまでやるんだから、
うん、
ドラクエ店内でコラボアイテム出るよねって思ってるんですけど、
例えば、
うん、むしろ出ない方が不思議かもしれない、何もしない方が、
何も仲いい方がありえないと思うんですけどね、
うんうん、例えばご希望なんかありますか。じゃあ
仮想装備でゴメちゃん、
はいはい、あ、まあありえますね。
うん、
本命どころ。そうですね。
あといわゆる見た目装備で、うん、あの辺のブッキーのキャッチとかそういうやつですね。
大、
うん
うんうん、の剣とかね。
大の、うん。さすがにアバンストラッシュは移植できないとは思うんですけれども。
まあ、
うん。
けどね、ギガブレイクとかありますからね、なんかね。
ギガブレイクもグランドクロスもすでにありますからね。
ありますね。ね、はい、うん。なるほどね。
はい。
他に何かございますか。
まあ、あと、私のすみません、いつものキャラの発言で言わせていただきますと、
うん、
まあ、うん、夕べお楽しみにはドラマ化して、大の大冒険、こうやってゲーム化してて、いろいろ引き継いでるんで、うん、まあ、ちょっと私の大好きな蒼天のソーラーもアニメかゲームかなんかしてくれませんかっていうのは本音中の本音ですね。はい。
うんうん、なるほどね。
あれも1本ぐらいゲーム出てもいいよね。あんだけやってんだ。
出てもいいはずなんですよね、もう。
ね、
うん、もうちょっとなんかあとコラボアイテム出せやってずっと言ってんですけど、ね、
まあ、多分届くんじゃないですか、
うん、
そろそろ、
そろそろね、なんかね、もうちょっとなんかくださいよって思いますよね。
、はい、うん、くれということでね、
うん、うん、
はい、といったところですか。よろしいですか。
はいはい、
はい、最後私なんですけども、はい、アニメにしろゲームにしろ共通してなんですけど、うん、昔やってたのは昔のアニメ版とかだと結構、ドラゴンクエストという原作に結構寄ってるんですよ。例えば BGM とか、
はいはい、
エンディングだとか、
はい、
それを今回どこまで寄せるのっていうな。
うーん、
うん、で昔版の良かったところってそのもうゲーム音楽が使われてたところは良かったんですよ。エンディング、
はいはいはいはい、
エンディングにしろそこも昔版の良かったポイントなんですけど、
うん、
それを今回やるのかやらないのかっていうで、PV 流れたんですけどその時にはそのゲームの音楽流れてないですよね。オリジナルの音楽流れたんですよ。だから完全オリジナルでいくのかなって、まあ、それはそれでいいのかもしれないけどちょっと寂しさもちょっとあるなっていう。まあでもそれはやっぱ見てね感じてみないと分かんない部分なので、うん、やっぱちょっと見てみないとなっていうのがまず一つで、もう一つ、実はなんだっけ、原作の方ってもうちょっと続く予定だったんですよ。
ああなんかそうらしいですね。
そうだけど
あ、はいはい、
作者の方がちょっと体調崩されて一応ねこう、伏線は残しつつもそれ回収されないまま、
うん、
ままっていう部分が何箇所かあったんですよ、
うん、
まあうん魔界編っていうんですけど、
うん、
はいはい、
それまでやるのかやらないのか。
あ、さあれさアニメでやんなかったとしてもゲームに入れてほしいよねそれ。
ああそっちはありますね。うん、
それと俺どっちもやってほしいなって思ったり
する、ね、うん、まあ一番いいのはまあどっちもやることだよね。
だから漫画はい、
うん、フル完全版として本当にアニメでやるのか。
うんうんうん。
うんうんうん。
まあやらないならやらないでいいですけど。
うん。
うん、そこってどうするんだろうっていう。まあ、 まあ、人気次第なのかなとも思うんですけどね。あ、
まあ、漫画は厳しいですからね。うん。ビートすらまだ終わってないんでね、ちょっと。
うん、そうそうそう。
うん。
なので、そこをちょっと気にするかな。気にしてますね。
うん。
あとは、まあ、本当に今からでもまだ間に合うんで、まあ、東北でも見れるように してくれよっていう。そこだ、一番は。
枠作ってくんないですかね。まあ。何かでは見れるとは思いますけど、うん、
でも半年遅れなんて嫌ですよ。
うん、嫌ですね。うん、うん、
まあそうだね、30分遅れだったらまだ許す。
30分遅れと曜日がちょっと変わるまでは許します
ね。許すね。
うん、うん、うん、
だな、まあまあ、うん、そこかな。
まあどうしてもだったら月500円ぐらいでどっかの配信になんかその時に入りますしね、うん、もしもの時は、
うん、そうですね、うん、といったところですかね、私としては。はい、
はい、
という、あ、ごめん、もう一つあった。
はい、
え、うん、まあ、あの感想ね、うん、まあ結構ほら来年発売ですよっていうのがあるじゃないですか。
はいはい、
うん、とまあインフィニティストラッシュの方なんですけど、で、来年ってドラクエって35周年なんですよ。
ああ、はいはいはいはい、はい、
なるほど。だからこう節目の年のこう布石の一つなのかなっていう印象があるかな。
はい、
なので、そろそろドラクエ12の話も、まあ、
そうですね、
出ないとおかしいですね。はい、
っていう、うん、思いもちょっとありましたね。っていう、だからあれでもいいですよ。前ね、アトムさんが言ってたドラクエ1の作り的な、あれいいなって思ったんで、そういうのも発表とかね、そういう印象、うん、感想を持ちました。
はいはい
はい、うん、はい、
といったところですね。
はい
はい、まずはね、いろんな情報出ましたけども楽しみにしていきましょうということで、
はい、
今回は、客員レギュラーのアトムさんと、マメタさんをお迎えしました。お二人とも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまたお会いしましょう。ではさよなら。
さよなら。
さよなら。